最近9時ぐらいに寝てしまうっていう症状が頻発してます。クレス。
マリオ30をやってみました。楽しい K でございます。
はい。というわけで、毎度同じ楽園会なんですが。
はい。
どうですか、マリオ35。
面白いな。面白いのかな、なんかよくわからんけど。
面白いけど、すぐ終わるやろ。
まあ、すぐ終わるね。
なんか、続かんやろ、あれ。
うん。あれやな、多分何か死なんようにするっていうのが一番難しいなっていう気がするっていう。
いや、そう。
なんていう、単純に自分のミスで死んでしまうことが多いやん。
まあ、そう。あと、やっぱマリオ、滑るよなって。
まあ、確かにあれやな、イカとかとはめんどくさいな。まだあんまりジュゲムは出てきてないねんけど。
あ、まだ経験してないですか、ジュゲムが大量に出る。
うん、ジュゲムまだ一回ぐらいしか見てない。
なるほど。
あとはあれ、ハンマー投げてくるやつ。
あ、ハンマーブロス。
あいつもめんどくさいけど。
で、結局なんていうか、なすりつけ合いになるからな、あれ。
うん。誰が最初に、だからそのステージに行けるかみたいな話になってくる。
そう。
あれ、ワープしまくるのがいいのかな、なんかよくわからんけど。
うん。で、
はい。
釣りなんですよ。
はい。ついに、買っちゃったねっていう。
結果釣り竿を買うっていう。ね。
ハマったね、完璧。
いや、わからんけど。もうこれでお気にも一切封印してしまうかもしれんけど。
そんなことないでしょ。
いやーね。でもわかったことが一つある。
はい。
釣り竿は短くていい。多分。
なんていう、ただ、なんていうかさ、勝って2時間、3時間ぐらいしかしてなくて何を言うとんねんっていう話やと思うけど。
でもな、君のあれやろ、君がそのなんか自分の釣り竿を選んだ根拠って、
ああ、
なんかそういうなんかまとめサイトじゃないけど、なんかそういう、ああ、そういうサイトやん。
そう。
こう何にでも使えるみたいな、そのマルチロール性を重視したっていうのは、でもやっぱりそれって、
うん、
結局のところあれじゃないの、その経験者の視点みたいなのが、
まあそう
ですね、多分に入ってるから。
でもあれじゃない、やってたら多分投げ釣りがしたくなるやろうから、多分そうなっていいならそれでいいんじゃないって気がするけど。
あ、まあそうなってきたらな。
うん。最初だってポチョンと落としてこう、なんていうかやってるだけやけど、だんだん投げたくなってくるやろ、多分。
あ、まあ、そのうちな。
ああ。ってなったら多分そういうのがいいってなってくるんじゃない。
まあ、そうかもしれん。
まあそういう意味ではだから、その、長くやってる人の意見なのかもしれん。どうせやりたくなんねんから、それ買っとけ、みたいな。
あれか、クロスバイクなんか買わずに、
どうせロードバイク乗りたくなんねんから、最初からロード買え、みたいな話。
あ、まあ、そうかもしれんな。
うん、まあ、後悔してるけど。なんていうか、あれでしょ、応用が効かなすぎて。
なあ。まあ、難しいとこですよ、そういうの。で、
はい。
まあ、釣り竿買ったからじゃないけど、
はい。
まあ、衝動買いのコーナーですよね。
釣り竿以外で、
また釣り竿以外で。まあ、アマゾンのセールとかあったりとか。
ああ、サイバーマンデー。なんか買ったん？
まあ、かなり。
かなり
、まあ、かなりっていうほどではないけど、
はい。
なんていうんですかね。まあ、あとサイバーマンデーもそうですし、まあ、楽天のなんかセールとか、まあ、そういうの、ね。うん、まあいろいろ買いましたっていう話なんですよ。まあ軽めなとこから行きましょうか。まずまあこれはまあしょうもないけど、充電器のポーチ2個。
ポーチって何？
充電器とかケーブルとか入れる用のポーチとかあるやん。
うん。100均でいいんじゃないっていう。
1000円とかで売ってるやつ。
はい。
あれ。
100均でいいんじゃないっていうやつじゃない。
いや、ちょっとでかいのが欲しかったから、充電器2、3個入れたかったから
。ああ、なるほど。
まあ、Mac 用の充電器ですね、主に用途は。
はい。Mac 用？
あの、USB-C 出せるやつ。
ああ。
と、あとバッテリーとかさ、そういうの入れるので。うん、まあ、まあ、これはしょうもないです。で、まあ、あとはあれですね、GoPro 用の自撮り棒。
ああ。
まあ、これも、まあ、値段は一番安いけど、これが。
1000円ぐらい
。ほんまに1000円ぐらい。で、あと、あれですね。こっから、ちょっと重くなっていきますけど。
はい。
まあ、言うても、あれやけど。地位の充電器。携帯立てておけるやつ。
ああ。
まあ、これも値段的にはね、そんなことない。大したことないんですけど、2000円ぐらいですけど。
はあ。
もうこれ便利です。アンカーパワーウェーブ10スタンドってやつですね。
はい。
これおすすめです。で、あとですね。で、アマゾンはこれが最後かな。Beats X ワイヤレスイヤホン。
うん。
買いました。
またワイヤレスのイヤホン買ってんの？
紐付きのやつね。
うん。
いや、これはまあちょっと事情があって。
うん。
まあこれ5000円ぐらいで買ったんやけど、僕、会社で昼寝するみたいな習慣があるんですよ。
はあ。
で、睡眠音声をずっと聞いてるんですよ。
はい。
で、会社にイヤホンを忘れるっていう問題がありまして。
はあ。
もう会社に置いとこうと思って。それ用です。
うん。
まあ、どっちを置いとくようにするかはちょっと決めかねてるけど。まあ、とりあえず2個持っといたらなんかバックアップかと思って。まあ、それぐらいっすね。アマゾンの衝動買い。
うん。
ケイさんはなんかないっすか？
俺何も買ってないよ。
あ、何も買ってないんか。
はぁ、あ。何も買わんかった。あいつ欲しいもんないなと思って。
いや、せやねん、せやねん。意外とな、もうなんか、欲しいもんないねん。なんか必要に駆られてるもんしかないやん、言うても俺も。
そう、そうだよね。
まあ一番必要じゃなさそうなん、この BeatsX やけど。
うん。
まああとはまあなんか、すごい一般的というか。
まあそうね。いや、なんか別に欲しいもんないしなと思って。
うん。で、あとですね、楽天スーパーセール。
はい。
でも買ってまして。
はい。昨日から始まったやつでしょ、これ。
そうです、そうです。
はい。
まあ、ちょうどね、5と0のつく日はポイント5倍みたいなのあるじゃないですか。なので、これを買いました。ふるさと納税、豚肉切り落とし 2.5 キロ。
そんな。食料品
?1 万円。
ああ。
まあ、ふるさと納税なんで。
あ、ふるさと納税のやつ？
はい。
それ、楽天市場じゃないよね。
楽天ふるさと納税です。
ああ、な
るほど。でも、これでもポイントがつくんで。
まあ、そうね。
嬉しい。まあ、唯一ね、給与所得者が、なんていうか、節税できる、数少ない手段なんで。うん、みんなふるさと納税はしようね。で、あともう一個。まだあります。
うん。
ドリテック手首式血圧計ですね。
ん？
ドリテックっていうメーカーの、
うん。
手首式血圧計。
はぁ。
これも、なんていうか、なんか、病院行って血圧測られるんですよ、毎月。
うん。うん。
なんか僕はもう監視対象らしくて。
はい。
で、なんか、病院で測ると、なんか病院で測った時だけ高く出るんで。
病院でしか測ってないから、それが高いかどうかわからんじゃない？
いや、会社とかでも測れんねん。
ああ。
で、健康診断の時の数字とかもあんねん。
はいはい。
となんか乖離してるから、
はあ、
もうちょっとなんていうか自分で測っといて、
はい、
いやここで測ると高く出るんですけどねみたいなことを言えるようにしとかんとなんかまずいかなと思って、
それでも病院にある医療機器の方が正しいんじゃないのって気がするけど、
いや、でも。
まあ、健康診断も医療機器やけど。
健康診断も医療機器やろ、
うん、そう、会社にあるっていうのはちょっと怪しいような気がするけど。
いや、会社にあるっていうのが、会社の診療室みたいなところにあるやつやから。
いや、そう、そうやけどさ。
まあ、どんだけ構成してんのみたいな、そういう話
され
る
とね。そうそう。いや、そうやし、結局あれはあれでしょ、その、測る場所とかでね、変わるでしょ、多分。
場所っていうか、タイミングやな。
いや、もうそれ走ってきて、やんのと。
そうそう、いや、結局それやね。だから、
ご飯
から高いっていう、傾向があるっていうのはまあ分
かる。食後とかで高くなるでしょ？
会社帰りに行くからあかんっていうのはある。
会社帰りとあんま関係ないんじゃない？
いや、もう、ハードな肉体労働で。
いや、ハードな肉体労働しても血圧上がらない。
上がるよ。上がる上がる。あんなもん意識してあげようと思ったらあげれるから。
いや、持続的に上がらんでしょ？
上がるよ。
その瞬間だけじゃない？
じゃないじゃない。いや、まあ、とりあえず、その、根拠が欲しいっていうだけで。
はい。
自分が無事であると確かめたいがために。
まあ、でも、それ見せてもあれじゃないの。それ見せてもらう。ここで出てる、ここでこの数値が実際出てるからこれやって言われて終わりな気がするけど。
いや、でも、健康診断の時は別に普通やしな、なんでやろうって、医者の方も不思議があるぐらいから。ぐらいですかね。
はい。
まあ、あとはあれですね。CPAP を買おうとしてます。
レンタルじゃなくて。
レンタルじゃなくて。15
万。そんなネットで買えるんすぐ。
え？これが大変なんだぜ、CPAP 買おうと思ったら。
あれだって、医療機器がちゃんとしたじゃないの。
え？
ちゃんとしたとこから買わな
あ
かんじゃん。
あの、はっきり言うとな、CPAP って闇が深くて。うん、
はい。
あれって、レンタルがどれほど搾取してるかっていう問題があってだな。で、何やったっけ？
いや、じゃあ買ったらいいや、すぐ買えるでしょ。
国内で買ったら、
うん、
普通に買うたらな、
うん。
普通に買うたら、今レンタルしてるとこから買おうと思ったら、
うん、
今使ってる機械、あれ45万すんねん。
うん、
すぐ買えへんやろ。
でもそれはっていう話なんじゃない？実はって。それは実はっていう話なんじゃないの？
え？
その値段は実はっていう話なんじゃない？
いや、そうやで。
そうでしょ？内外価格差みたいな話になって
くる。そうですよ。今僕はまさにその話をしようとしてるんですよ。で、ところがな、これを、なんていうか、輸入というか、個人輸入みたいな感じで、
うん。
買う場合は、
はい。
まあ、そういうネットのサイトがあんねんけど、
はい。
15万です。
いや、それで買ったらいい。
うん。いや、だからそれを買おうと思ってさ。
ああ。
まあ。ただそれ買うのに、診断書とかがいる。
買うのに診断書がいんの？
いんね。
海外で買うのに？
海外で買うのにいんね。日本で通関を通す段階で、
うん。
厚生省にまず、届けを出して、そこから医者の方に紹介が行くみたいな。
販売用じゃないよっていうことを証明しないだから、自分で使うためのようなやつですっていう。
そういうことです。
ああ、書いてあるな。近畿厚生局。
もう、なんていうか闇や。
別に闇でもない
じゃん。闇やろ。
え？
いや、だって、おかしいやん、その価格さ。
いや、だからあれじゃない。商用で持ち込む場合は関税かかるんじゃない？
いや、じゃあね、同じ機種が、
うん、
の流通価格がそんだけ違うってことやね。
で、だから、その、途中で、あれじゃないの？途中でその規制の手が入ってるからそうなってんじゃないの？
違う違う。単に、
うん、
これ国内で釣り上げられてるってだけやで、ね、これは。
あ、そうなの？
うん。
じゃあ別に販売用に買ったらいいやん。
え？
え、じゃあそれやったら販売用に買って、価格崩壊させたら、勝てるんじゃない？
いや、だから今はそれを賛成ようとしてる人が、この、輸入業者やろ。
ああ。そんなに、そうなんていうか、取り扱いしてる人自体が少ないってことっていうのかな。
そう。いや、だから、なんか、まあでも、まあ、トータルの費用とさ、
うん。
あと、ぶっちゃけ言うと、今、金払っといたらさ、これ、この金額やったら、
うん。
あれやね、医療費控除がめっちゃでかくなんね。
ああ、15万やったらあれか。 医療費控除聞くもんな。
で、俺今、今年の分、ずっと金払い続けてるわけやろ。
うん。
で、今日これを買ったら、だから、バーンって、
うん、
金額がでかくなるから、で、来年以降は、レンタル代不要になるわけ。
うん。
嬉しいね。
まあね。
あと、好きな機種が選べるっていう。
選べるの、その種類ある。
あ、結構ある。
あ、そう。
まあ、好きな機種っていうのが別にないけど。
性能がみたいな。
大きさはある。でも。
あ、ちっちゃいのがいいな、みたいなやつ。
そうそうそうそう。僕なんかは特に。バッテリー駆動できるやつとかあるの。
うん。
それやったら電源いらんから。
ああ、いいね。キャンプで。
そうそう、キャンプすら可能ない。
キャンプで。
今まで僕は電源がないと死ぬからって言ってた。
はい。
領域に、
いける。
踏み込めると。
うん。
だからあれですよ、もう、なんか、何？今までは、なんて言ったらいいんかな、これ。まあ、電源がないといけないけど、まあ、さながらあれですよ、エヴァンゲリオンみたいに、ちょっとだけなら動けるみたいな。
はい。別に動いてないで今日、寝てるみた
いな。いや、まあ、動くってのが、寝る場所が動けるみたいな。
はい。
まあ、そんな感じで。まあ、お金ばかりが出ていくんですよね。
金。
いや、ほんまね。もう頑張って税金対策しなあかんね。
でもさ、大したあれでしょ。
いや、千里の道も一歩から。
まあまあ。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、今回は、あれですって、Kさん。
はい。
ベスパですって。
ベスパ。僕の壊れてしまったベスパを。
はい。
修理。完結編。
お。
まあ、結論から言うと治ったっていう話なん
ですね。ああ、治ったじゃないですか。はい、まあ、それはね、無理でした、では。
まあ、無理でした、でも完結編なの
か分からんけど。まあ、捨てます。
そうそう、無理でした、手放しましたっていうのは完結編か分からんけど。
はい。
まあまあ、今回は治りましたという。
はい。
で、まあ、あれですね、これまでの経緯を振り返ると、10月に、ライダーズイン、奥物部に行くぞ。っていう話。で、今年は四国に、じゃあ、ベスパで行こうと。いうことで、あれ10月やったよね。
10月です。
で、まあ9月ぐらいからちょっと徐々に準備を始めていて、まあ、全然動かしなかったので、実家に置きっぱなしで。まあ、試運転したりとかして、そこそこ、なんていうか、ヘッドライトが消えたりとか、ウィンカーリレー飛んだりとか、まあなんか細かい不具合は出てて、まあある程度で尽くしたんかなと思ってさ。
はい。はい。
で、まあ四国行くぞってなったんですけど。まあ行きは良かったんですけど、行き、ライダーズイン着く直前で故障しまして。
はい。
まあ原因不明のまま帰るということで、15分走っては止まりみたいな感じで。
まあなんか騙し騙し走ってましたよね。
騙し騙し走りながら、なんとか和歌山までなんとか帰ってきて、で、そっから店長氏に頼んで、まあ陸送で家まで持って帰ってくると。で、まあ帰ってきた後に、故障箇所をちょっと診断しつつ直そうと思って、疑わしいところを順番に直していったんですけど、はい、まあ、まずエアクリーナーとか、 その辺の詰まりがないかどうか、綺麗にして。で、その次、キャブレターの、フロート、およびフロート室内部、あと、ジェットの詰まりがないかどうかとか。
はい。
まあ、そのあたりもチェックして、掃除して、まあ、特に問題ないと。で、ガソリンタンクからの、供給がちゃんと来てるかどうかっていうのも確認して、それも問題ない。
はい。
で、次にエンジン本体の、イグニッションコイル、点火コイルの、まあ、不良の可能性があるからと思って、イグニッションコイルを交換して、やってもダメ。
ほう。
もう、だからそこまで来るともうほとんど打つ手がないんですよね。で、はいはい、その、まあ、エンジンにフライホイールがついてて、で、バッテリーレス車、まあ、バッテリーレス車じゃなくてもあんねんけど、そのフライホイールの奥に、発電コイル、
うん、はいはい。
がいてて、で、発電コイルの横に、実際その、イグニッションコイルに電気を送るタイミングを制御してるポイント、あれ、ポイントって、ポイントでいいよね。まあ、ポイント部があるんですけど。
はい。
で、ただま、症状から考えて、ポイントじゃないっぽいんよね。
うん。
その、ポイントが調子悪いんだったらずっと調子悪いじゃないですか。
まあ、それはそうですよね。
うん。温まったら止まるっていう症状はポイントじゃないやろっていう感じがしてたんですけど。
はいはい、はい。
まあ、でももうそこしかなくて、その、その周辺しかなくてさ、見てないところが。で、まあ、フライホイール外さなあかんなっていう話になって、で、フライホイール外すには、その、フライホイールを回らないようにする回り止めと、
うん、
あと、フライホイール外すのにプーラー、
ああ、はい。
プーラーがいるんですけど、その工具がなくてね。
まあ、ないでしょうね。
うん。手元にはなくて、どうしようかなと思ってたら、まあ、ラジオ聞いてくださっている、鈴木音吉さんが、
はい、
まあ、ベスパ、同じくベスパ乗りなんですけど、
はい。
プーラ持ってると。手伝ってあげてもいいよっていう。
ああ、在野の、なんか達人。
そうそうそうそう。っていう話をね、もらってたんですけど、まあ、はい、ちょっとまあ、それで10月、それでやってたんですけど、11月は対馬に行ったりとかさ。
ああ、まあまあまあ。
まあ僕がちょっと試験があったりとかで、はい、いろいろバタバタしてて、放置状態になってたんですけど、まあなんとか年内にケリつけといた方がいいなっていう話になって、
はい。
まあちょっと大阪の方に帰ってきたという話なんですけど、で、まあ我が汚いガレージに、
はい。
来ていただいて、わざわざ。で、そのプーラーを使って、まあ、フライホイール外すと。
はい。
で、フライホイール外して、その、まあ、コイルとポイントがいてるところがあって、で、多分バッテリーレス車だからだと思うんですけど、ポイントの直前に、その発電コイルからポイントに来る直前のところに、コンデンサーがいてるんですよ。ちっちゃい。
はいはい。
おそらくそこに電気を貯めて、で、その電気を使って、イグニッションコイルに電気を送ってるんだと思うんですけど、信号。
はい。要はありますよね。なんか、昔のバイクやったら、バッテリーレスキットなんて言ってさ、バッテリー下ろして、はい、でっかいコンデンサーに積み替えちゃおうぜ、みたいな。
はい。そうそうそう。
まあ、そのコンデンサーですよ
ね。そのコンデンサーですね。まあ、でもコンデンサーの大きさ自体は、親指もないぐらいの大きさなんですけど。
あ、まあ、そんなもんでしょうね。
うん、で、まあ、鈴木音吉さんの話によると、その、熱を持って調子悪くなるというのは、このコンデンサーいってる可能性があるっていう、
うん、
話があってね。
はい。
まあ一応そのコンデンサーも、まあ、安いんで、買ったんですよ。ついでに。で、はい、イグニッション買える、コイルを買うときに、はい。で、まあそれをちょっと交換しようと思って、しかもハンダ付けでついてるから、
お
ー。屋外で、ハンダを 君がこの前やってたじゃないですか、なんか。
はい。あの、バッテリーの方がいいんじゃないかっていう。
USB の反応の方がいいのではみたいなやつやってたよね。
まさにそれが必要な状況が訪れてしまったわけですね。
いや、まあ、僕、倉庫っていうか、ガレージには電気来てるんで。
ああ、まあ、そうか。それやったら、はい、まあ、別に。
あの、ほら、あの、何やったっけ、電源っていうか、あの、プラグコードのあの、コイルはコイルじゃないわ。あの、リールあるやん。
ああ。
コードリール。
ああ、コードリールな。
ああ。それ刺してさ、コードリールゴロゴロゴロゴロゴロって、外まで引っ張り出してきて。それ、繋いで。なんか、外に、その、コンデンサーのハンダがさ、なんか溶けへんね、なかなか。外でやってるからなんかわからんけど、溶け
た。冷えてるからな、みたいな。
そうそうそう。まあ、エンジン自体も鉄で繋がってるから、そっちに熱逃げてんのかな、みたいな。なかなか溶けへんくてさ、取れへんぞ、これって。死んださ。最終的に最初はその、鈴木おときさんが持ってきてくれてた、その、こう、ハンダごとでこうやって当ててて溶けなくて。
うん。
しゃあないから、あの、二刀流で行こうっていうので、僕が自分で持ってきたハンダごとでこうやって、二本。
本ダブル熱を。
そう。ダブルパワーで行こうって。ダブルパワーで押しちゃったらなんとか溶けて、取れたんですけど。
はい。
で、まあその、新しいコンデンサーに付け替えて、かけたら、無事、エンジンが、かかりました。
ああ、コンデンサーが悪かったんだと。
あんなね、あのちっちゃいコンデンサー一つに、どれだけ苦しめられたかっていう。
まあ、コンデンサーって確実に寿命がある分野からな。
そうね。いや、でもあれ、寿命がある、まあ、寿命がある程度、長いから。
はい。
まあ、そうなんかもしらんけど、あれ、壊れる部品なんであれば、外に出しといてほしいなっていうのが
。ああ。
その、奥の方にありすぎじゃねっていう。まあ、そう、プーラーとか特殊工具いるやん、これ買えるのにっていう。
あの、ウィンカーリレーみたいに、あの、蓋開けて、
そうだ
ね。そうだね。抜けるようにしといてくれよって。
そうそうそう。まあ、でもな、その、エンジンっていうか、そのポイントの近くに置いときたいんやろうなっていうのはわかるけどさ。
まあ、ね。
わかるけど、交換が必要な部品なんやったら、ちょっと、なんか目の届くところに置いといてほしいなっていう。
うん。
気がするよねっていう。
そうね。
ああ。まあ、ベスパは整備性悪くないからいいんやけどさ、この特殊工具さえあれば取れんのよ、すぐにね。
ああ。
物自体はすぐ取れるんやけど。こいつかーっていう。
なるほど。
で、しばらくエンジン回してさ、
はい。
エンジン頭と、まあ、止まらないこと確認して。
はい。
で、一応テスト走行で、いつも行く、練習コースを走って、道の駅まで行って、問題ないということを確認したので、治りました、完璧に。
なるほど。
これでまた来年、四国再チャレンジ。
あ、これでもう、パーフェクト治ったから。
パーフェクト治ったから、いけるぞって。大丈夫かな。もうでも壊れるとこないと思うねんけどな。
うん。
イグニッションコイルも結局変えたしさ、新品に。
うん。
そら、あれやけどな、なんか取れるとかさ、そういうことがない限りは。
そうだね。いやー、よかったよかった。これで安心して。
しばらく乗れるで。
これで捨てなくても大丈夫。
うん、捨てなくても大丈夫。しばらく乗れる。今値段上がってるから、P の。
ああ、なるほど。
P125 の。買った時の倍ぐらいになってるから。
ああ、じゃあもう今こそ売り抜けるタイミング。
いや。まだまだ。
あ、そう。
まだまだ持ちますよ。
まだまだ持ちますか。
うん。
なるほど。で。
はい。
あのですね。まあ、実際のところ。
うん。
あの、まあ、僕のハーレーなんですけど。
はい。
まあ、あの、これ前半でやったあの、衝動買いコーナーの続きみたいな話になるんですけど。
ハーレーもう一台買った。
いや、さすがにそれは。
衝動買いで。
いや、さすがにそれ。
どんな金持ちなんてなるけど。
そう。あの、このなんていうか、バイクの保管環境でもう一台買おうなんて。どんな無茶苦茶なやつやねんっていう話。いやね。
はい。
あの、ハーレー磨いたらもっと磨くべきでは、みたいな。
ああ、この前されてましたね。
っていうことを言われるわけです。
はい。磨きが足りないのでは、という。
でも？みたいな。
はい。
ぐぬぬってなるじゃないですか。
はい。
で、一つ懸案というかありまして、あの、フロントフォークのアウターチューブのあのみすぼらしいことよっていう。
ああ。
あの、アルミのサビが、あの、クリア層の内側で広がるっていう。
地獄のような。
地獄のような事態になるじゃないですか。
はい。はい、
で、もう、ここは一念発起して、
クリア剥がす。
そう！ということで、あの、衝動買いのコーナー。
うん。
あの、モノタロウですよ。
うん。
あの、インパクトドライバーの先の、あの、六角の軸あるやん。
はい。
その先にさ、あの、なんていうの、紙やすりの束みたいなのが。
ああ、はいはいはい。
ついてるやつあるやん。
はいはい。
あれを、まあ、4種類ばっかり買いまして。
はいはい。
あとあの、耐水ペーパーのセット。
はい、
それとあの、研磨剤入りのスポンジ。
はい。
これを買いまして。
はい。
要は、
もう、取る。
搭載状態で、上から磨いたれと、
うん。はいはい。
もうクリア層剥がしのコーナーですよ。
それあれだ、その、つけた状態でそれ大丈夫取れるん
理論上は。
なんか別のとこ傷ついたりせえ
へん。そこは、あの、経験と腕かな。あの、フロントフェンダーは取るけど、さすがに。
はい。なんか、傷がついてはいけないところに傷がつきそうな気がするんやけど。
一応、なんか、あの、なんか、そういうのをやってる人もいる。
うん。まあ、でも、フロントフォーク外すのは地獄やから。
うん？
フロントフォーク外すとか地獄やから。
そうやね。いや、フロントフォーク外して磨くんなら、それは綺麗にはできるやろうけどさ。
うん。
そこに至るまでが大変っていうか、うちの設備ではできんから。
そうね。外したらだって代わりのコマは用意しない感じなん
だ。まあまあまあ、まあ、ハーレーやったら構造上前を浮かしっぱなしにはできんことはない。
いける？立つ？そのままで。
あの、エンジンの下のとこに、あの、馬かましといて。
はいはいはい。
やったら立つんやって。
へえ。
あの、フレームがちょうどあの、あれや。あの、ダブルクレードルに。
はい。
なってるから、はい、その、一番下のダウンチューブのとこを。
ああ。
乗ったらいける。
あ、それで前を起こした状態で後ろに。
そうそうそうそう。
後ろタイヤに荷重を乗せるっていう、ね。
そう。
ああ
。からできるとは言うけども、それすら難しいやん。
まあ、それも難しいな。
難しい。いや、だからもう搭載状態でもう、やるきゃねえって。っていう感じですよ。
はい。それはもう届いたんですか？
今目の前にあります。
じゃあ今日は天気もいいし。
いや、今日はちょっと。
あ、そうな。
今日はちょっと。
天気いいっすよ、今日。
いや、まあ天気いいんすけど。まあ覚悟を決めないといかんかなっていう。
じゃあ。
感じですね。
ピカピカになったハーレーがお耳にする日も近いという。
まあ、そういうことですね。もう、あれですよ、キンキラキンに。
キンキラキン
に。キンキラキンになってるかもしれないですよ。
それはまた意味が違うような気がするけど。
っていうか、これ、色塗っちゃダメかなって思うけど、搭載状態で色塗る方が難しいなと思って。
まあ、そりゃそうやろな。
せめてフロントホイールだけでも外せたらなぁと思うけど、それも難しいしな。
いや、無理でしょ。
まあ、だから、とりあえず、手で
。
手で行こう。もう昼から頑張るよ。
あ、今日やる。
今日やろう。
あ、今日やろう。
まあ、そのためにインパクトを充電するよ、今から。
はい。
なんで、あの、ハーレーサビ問題に対する、打開策。
うん。
あの、なんていうの。 これで、あの、逆転が可能になるって。っていうか、なんであんな仕様にしてんねやろうなって思うけどな。
いや、それはあるでしょ。アルミ本来の。
いやいや、じゃあアルミ本来のは、そのエンジンとかは、エンジンとかホイールとかアルミ剥き出しやのに。
うん。
なんで、あの、アウターチューブだけ、中途半端に塗るから、あんなことになるんだよ。これやったらもう、ね、色なんか塗らんといてくれって。あの、もうこっちの責任で磨くから。ホイールとかそんな感じやん、もう。
なんかあれじゃない、その、仕入れてるメーカーの問題とかじゃない。
まあまあ、多分そうやろうけど、あの、昭和の方向やからな、あれ、実は。ああ
そうでしょ。良かれと思ってそうしてるんじゃない。
そう。あの、車体側のネジのサイズは全部インチやけど、フォークばらしたら中は右でできてるっていう。うん、不思議なバイクですからね。
はい。
で、まあ、楽園から終わっていくわけなんですが。
はい。
まあ、メール募集してますんで、ぜひ、お願いします、
はい。はい、お願いします。そろそろ寒くなってきて、こう、メールも減ってくるから。
ああ、もうみんなバイクなんか乗ってらんねえよ。
そうそうそうそう。お願いします。
あの、磨きの達人とかに、意見を伺いたいところですね。
はい。お願いいたします。
ということで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。